それでは聖書を朗読します。ルカによる福音書20章1節から8節。ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきて言った。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らは、どこからかわからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。以上です。今週からこのルカによる福音書第20章に、入ることになります。内容的にはすでに前の章19章で、イエス様のエルサレム入場のね、そこから始まる、受難週と呼ばれるその1週間で起こったエピソードがこの20章にも記されているんですね。で、今読ませていただいた箇所なんですけど、これ新共同訳聖書、私たちが使っている聖書によると、権威についての問答という、そういう見出しがついているわけなんですね。この問答から始まって、これからいくつかの問答が繰り返されていきます。それはファリサイ派の人々や律法学者たち、民の長老たちがイエス様に仕掛けてきた論争と言ってもいいんですね。それがいくつか続くんですね。まあ、今週はその口火を切る最初の問答ということになりますが、じゃあここでの問答は一体どういう問答なんだろうか。この問答の主題は、テーマは権威というものなんですね。具体的には何の権威かと言いますと、イエス様ご自身の権威が問われているんですね。どういう権威が問われているかというと、一節二節をもう一回読みます。ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきて言った。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰かと。イエス様はこの時神殿で人々に福音を述べ伝えておられたわけですね。それは何の権威を持って伝えているのか、教えているのかという問いかけなんですね。実はその背景には、この前、先日学んだばかりですけど、イエス様は神殿で商売をしていた人々を追い出してしまわれましたよね。これは相当激しい行為ですけど、まあ、そのことも背景にあるんですね。何の権威でっていうのはね。その出来事から始まって、どんな権威を持ってあんなことをしたのかと問いかけてきたんでいるわけなんですね。ある人が言ってましたが、イエス様が神殿から商売人たちを追い出されたっていうことは、イエス様が神殿を占領されたっていうことだと言いました。エルサレムの神殿を占領しておられるっていうんですよね。その権威に基づいてイエス様がここで福音を述べ伝えて、人々を救いに導いておられる。これはイエス様が占領しておられる場所、つまりこの神殿、エルサレムという場所に一番ふさわしいことですよね。こうして神殿はしばらくの間でしたが、その本来の姿を取り戻していたということが言えるんだと思います。ところがですよ、それが律法学者やファリサイ派の人々には気に入らなかったって言うんですね。彼らは一体何の権威で そういうことをするのかとイエス様に問いかけました。その権威を与えたのは誰かと尋ねました。これ言い換えるとね、誰の許可を得てそんなことやってるのかということですよね。その言葉の裏に含まれているのは、我々は許可してないぞと、我々が許可してないのになんでそんなことをするのかということ。つまり彼ら自身は神殿で権威を持っているのは自分たちなんだって思っていたということなんですね。まあ、ここで一つ、イエス様の権威ということを確認しておきたいんですね。イエス様が持っておられる権威というのは一体どういう権威なんだろうか。まあ、これ一般的にもそうですが、権威というのは力ですよね。イエス様に権威があるということは、イエス様に力があるということなんですけど、どんな力かというと、人を救う力なんです。イエス様の権威を問うということは、私たちをどんな力で救い出し解放してくださったのかということを問うということですね。それはもう 話が早いというか、私たちは知ってるわけですが、それは悪魔の権威に対抗して打ち勝つ権威、悪魔に打ち勝つ力ということができますよね。悪魔の権力から人間を奪い返して解き放つ力、束縛を砕いて自由にする権威、それがイエス様の持っておられた権威なんですね。イエス様の権威とは、私たちを自由に、私たちに自由を与える権威だと。悪魔からの束縛を、悪魔の束縛から解放する力だと。そういう力なんだ。ですから、イエス様の権威とは何かが分かるということは、自分の自由が何に根ざすかということがよく分かるということでもありますね。ところがです。このイエス様の権威があらわになると、それに腹を立てた人たちがいるってわけ、いたってわけですよね。力と力がぶつかってしまった、まあ、とはいえ、このイエス様の権威と激突した相手なんですけど、まあ、さっきもファリサイ派の人々、律法学者、民の長老たちと言いましたが、いわゆるこれはあの見るからに悪者というそういう人々ではなかったわけです。不道徳の塊みたいな人たちとかね、悪徳政治家が腹を立てたっていうんでもないんですね。彼らは当時の宗教家、民の指導者たちなんですね。信仰の指導者たちがイエス様が権威を持って登場したということに苛立ったということですよ。まあ、こんなふうにイエス様の権威は権威ある者たちを脅かすわけですね。自分たちこそ権威があると思っている人々にとって、イエス様っていう存在は邪魔な存在になる。それゆえに彼らはイエス様が語る聖書の教えを拒否しました。もちろんイエス様が語ってた教えは聖書に反していたわけじゃなくて、聖書の教えとね、違ったことを語ったわけじゃないですね。旧約聖書が語り続けてきた真理が今まさにこの自分において実を結んでいるんだということをイエス様はお語りになったわけですね。聖書の言葉は考えてみれば、すべてどれもこれもまっすぐイエス様に通じているということができると思いますね。しかし、神の言葉である聖書を読んでいくうちに、人間はしばしばですけど、それを自分の好きなように読み替えたりねじ曲げたりしてしまう。なぜそうなるかというと、人間の根性の方が曲がっているために、どうしてもそれに沿って聖書の言葉を曲げてしまうわけですね、そしてこの聖書の言葉をねじ曲げるということに、人間の罪がはっきり現れてきます。曲げて聖書の言葉を読んで、しかもそれを権威を持って解き始める。そこにイエス様が登場すると、これはぶつからざるを得ない。それは自分たちの権威が脅かされるからだということですね。なぜ脅かされると思ったんだろうか。律法学者やファリサイ派の人々にとって、神殿という場所は自分たちの支配する世界だったということですね。どうでしょうかね、私たちも そんな部分があるんじゃないでしょうか。私たちの誰もが自分こそが支配者、ここに力があると言えるところを作り確保しているということがないだろうか。例えば家庭の主婦は自分の家庭を自分の城とする、子供は自分の勉強部屋を自分の城とする、それこそ親にも入ってこさせないみたいなね、自分の部屋は自分の自由の部屋ですね。そこが自分が王様になっていることのできる世界なんですよね。律法学者、祭司長、長老たちは神殿を自分たちの城とした。だからイエス様が来られた時に、こんな迷惑なことはないと思ってたってことですね。イエス様が来られるということは、誠の王様が来られるということであって、その時自分たちの自由が脅かされるわけです。それは自分たちが王様ではいられなくなるからですね、権威を揺さぶられる。だから私たちもなかなか素直に信仰を持たないことが多いのではないだろうか。人の心は神様の前ではいつも頑固です。誰であってもみんな城を持って頑張っている、そうじゃないかと思いますね、私たちはみんな王様になりたがる。それゆえにイエス様の権威を受け入れることを拒むところがあるのだと思います。カトリック教会の教会堂に行くと、これはよく言われていることですけど、自分が座る座席のその足元のところに、ひざまずくためのクッションが置かれてるんですね。で、プロテスタントのクリスチャンは何も分かんないし、クリスチャンじゃない人はなおさら分からないんで、そうとは知らずにね、そのクッションに足を乗っけてしまう人もいっぱいいるらしいんですけど、それはひざまずくという習慣を持ってないからですね、私たちはね。プロテスタントの教会ではほとんどそういうクッションを見かけることはありませんけど、 神の御前にひざまずく習慣をつけるためにはとても大事、大切なことかなという気がしますね、うん、ある人が言ってましたが、私たちはひざまずいて祈ることがクリスチャン、プロテスタントのクリスチャンにはなかなかないと。座ったまま祈ることが多いですね。それはもしかすると怠慢なことかもしれないって言ってましたね。ドキッとする言葉ですね。少なくとも、まあ、姿勢はともかく心においては真実に神様の権威、イエス様の権威を受け入れて自分はもう王ではないと知る、認めることは大事なことですよね、うん、王の前に出た臣下は必ずひざまずきます。そしてできるだけ身を低くする。ところが律法学者やファリサイ派の人々、民の長老たちは誠の王であるイエス様の権威を受け入れないでふんぞり返っていたということですね、うん、ここは俺たちの世界だ、邪魔するなとね、そう彼らは主張したということになりますね、うん、そこでイエス様はこう反論なさいました。3節から7節を読みます。3節から。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるからそれに答えなさい。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らはどこからかわからないと答えた。この問答はね、ほとんど返事になって問答になってないですよね。彼らはまともに返事してないわけです。彼らは神様が使わされた洗礼者ヨハネ、ね、その言葉に対して膝をかがめなかったんですね。信じなかった、受け入れなかった、無視したんですね。洗礼者ヨハネは罪からの解放を語り、人々に悔い改めを求めたわけです。律法学者や民の指導者たちは頑固にその悔い改めを拒んで、自分の向きを全く変えようとはしなかった、ひざまずくことをしなかった。まあ、その罪を今更ね、認めるわけにはいかない。まあ、そりゃそうでしょうね。まあ、しかし認めないって言っちゃうと、今度はヨハネのことを神が使わしたものと信じている民衆が黙っちゃいないと腹を立てて自分たちに石をぶつけてですね、殺しにかかるかもしれない、面倒だってことですね。うっかりすると自分たちが危うくなってしまう、まあ、これが彼らの本音だったわけですね。真理に立つということよりも自分の身の安全しか考えていないということになりますよね。まあ、しかしここで一つ付け加えて確認しておくべきことがあります。それは今見たように律法学者や民の指導者たちは頑固でダメなんですけど、まあ、しかし民衆はね、宣伝者ヨハネのことを受け入れていたんだから偉いってね、簡単に考えることは実はできないということです。なぜかというと、これから先を読んでいくと分かりますけど、この民衆がですね、十字架につけろと叫んだ相手は律法学者やパリサイ派の長老たちじゃなかったんですよね。彼らが十字架につけろと叫んだのはイエス様の方だったわけですよね。これは本当に悲しい現実ですが、よく私たちが知っておかなくてはならないことだと思います。つまり権力者であっても、民衆であっても、支配する側であっても、支配される側であっても、誠の王であるイエス様の権威を拒絶して殺してしまう、そういう罪の根が深くその内側に宿っていたということを私たちは忘れてはならないということですね。そのように民衆からも支配者たちからも受け入れられないままに、天からの誠の権威を持って福音を伝えるために来てくださった方が殺されてしまう、その物語がいわゆる受難衆の物語だということになります。律法学者やファリサイ派の人々の賢さ、あるいはその一方で民衆の愚かさも、どちらも同じ罪の中にあった、イエス様を殺す罪、頑固さの中にあったっていうことですね。そしてこの頑固さが本当の意味で柔らかな心に変えられるために、イエス様は十字架につかなくてはならなかったっていうことなんですね。一箇所聖書を読みたいと思うんですが、フィリピの信徒への手紙第2章の6から8節、フィリピの信徒への手紙第2章の6から8節にこういう御言葉があります。ゆっくり開いてください。フィリピ第2章6から8節、では読んでみたいと思います。フィリピ第2章6から8節。キリストは神の身分でありながら、 神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様の権威っていうのは、自分を無にして私たちに仕えてくださるという、そういう歩みだったっていうことなんですね。人の上にいつも立ってふんぞり返ってる、そういう権威とは全然違う、ね、イエス様の権威、まさにそれは十字架が意味していることですね。イエス・キリストは自分を虚しくして低きに下って、私たちに仕えてひざまずく私たちを立たせてくださるお方。イエス様はそのようにしてへり下って最も低く、深く低いところから私たちを支え支配してくださるお方、使えつつ支配していてくださる、そういうお方だということですね。本当に不思議だし素晴らしいことですよね。こういうイエス様の権威を心から感謝して受け入れて生かされる、それが私たちに与えられている祝福の道だということです。そしてこの祝福の源こそが天であって、天からの権威、その天から全てに打ち勝つ権威に生きるイエス・キリストが来てくださった。キリストはまさに天の権威を持って天から来てくださった、そういうお方であるということを改めて覚えたいと思います。一言お祈りをいたします。